今日はですね、まあ私がまあいろんなその SNS とかね、そういうのをやっていて、いろんな情報が頭に入ってきたときに、ちょっと気になるまあ X の投稿があったんですけど、この話をしようかなと思ったんですよ。これどんな話なのかっていうと、熱が最近出なくなってきたんですよねっていうこのキーワードなんですけど、結構やべえなこれっていうのがあるんですよ。じゃあまたこれ青木丸ワールドがね、これ炸裂する話なのかなというとこになってくるんで、皆さん、最後まで聞いてもらっちゃってほしいなというところでございます。じゃあひとまずね、1101回目始めさせていただきます。創造船オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今回ねお伝えしたいのが、冒頭でもちょっとお伝えしましたけどね、まあ、今 SNS とかいろんな人が投稿している中で熱が出にくくなってきてるよねっていうようなキーワードがね、ちょっとチラチラ出てたなっていうのがあったんですよね。いや、これ結構私が思うにやべえなという話なんですよね。はい、ひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在 92,841 回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じで、またね今日も張り切ってお伝えしているわけなんですけど、いいですか皆さん、私今張り切ってお伝えしてますと言ってますけど、ずっと一人だから、発信してるときはね、基本ね私は車の中で発信してるんですよね。なので基本一人なんです。なのであんまり家の中で撮るとかそういうことはもうほぼしてないんで、だいたいこの車の、仕事の行き帰りだけで撮ってるっていうのが私なんですよね。だから今日みたいに風が強いとね、こう車がこうバコンバコン行ってる、こう騒がしいなとねいう話とか、雨が降ってくるとザーザーうるさいなみたいなねこのリアルタイムな感じが出てきちゃうわけなんですよね。じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは今、92,841 回ぐらいなんで、もうすぐ9万ね、3000行くのかなというところなんで、皆さんねいつも聞いてくれてありがとうという感じなんですよね。そうじゃあね、ちょっと冒頭の話なんですけど、その最近ね熱があまり出なくなったんだよねっていう、そのまあ X の投稿があったんですけど、これはね私もなんかコメントしようかと思ったけどちょっとやめといたんだけどさ、 X さ本当やばいなと思ってるから、そのすぐに私がねこいつやべえやつだって通報されて終わるなっていうのがあるんで、ちょっとこう黙っとこうと思って。でね、これどういう話なのかっていうとね、その人の投稿を読んでると、要するにですよ、昔はねその、カー&ゼね、カー&ゼになったりすると熱がねよく出てたんですよね。でも今なんか最近全く熱が出なくなってきたんですよね。これってもしかして肩に打ってるあれの効果なのかなみたいな、なんかねそういう投稿があったんですよね。これを見た瞬間に、なんだってっていうことが私になったんですよね。いや、これね、ほんと分かってる人はね、分かってると思うんですよ。特に私のチャンネルに来てる人はね、もう覚醒の度合いが高い方が多いんで、私が何を言わんとしてるのかなんてのはもうすぐ皆さん分かってるのかなというところなんですよ。まあ、ズバリね、お伝えしちゃうと、この話、この投稿を見た瞬間に、ああ、そういうからくりになってくんだねっていうのが見えてきたんですね。これ、ね、これどういう話なのかっていうと、皆さん、今ね、当たり前と常識の人たちっていうのは、もうメディアさんが言ってること、ね、政治の皆さんが言ってること、医者の皆さんが言ってること、W&H の&O が言ってることを、 正しいんだっていうことをね、楽しんだということで、皆さんバンバンバンバン打ってましたね。ね、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回って何回打つのっていうぐらい打ってると思うんだけど、その結果、体に何が起きてくるかっていうところの一つが、熱が上がりにくくなってきてるんですよね。で、このオチなんですね。これね、一見ね、なんか、いいんじゃねえかっていう気がするじゃない。熱が上がらないっていうのはやっぱり体にもね、体にそんな負担も来ないし、いいことなんじゃないかってこう思いがちなんですが、これ多分ね、当たり前と常識の人だと、ね、こう熱が出たりするとすぐ解熱剤とかね、薬飲むじゃないですか。だから熱が高い時ってなんかもう頭ぼーっとして頭がガンガンするとか、多分ね、いい思いではないんですよ。なのですぐこう解熱剤みたいなものをね、お薬飲んで熱を下げようってするじゃない、座薬とかね、えいみたいなね、ということがあったと思うんですが、いやこれも当たり前と常識の人はね、多分そう言って思うんだけど、当たり前と常識を超えてるこの私とかね、私のチャンネル聞いてる皆さんはもうある程度分かってきてると思うんで、人間が、なんで人間がというか生き物がね、生き物がなぜ熱を発する必要があるのかっていうところの理由が分かってれば、こう、今その人がどうなってるのかって見えてくるんだけど、ここがやっぱり見えてこないと、自分のその症状がいいのか悪いのかよく分かんないと思うんですよ。いいですか？この地球に、創造された生き物の、からくりの中には、体の中に、異物、ね、あとはその炎症を起こすような何かが入ってきた時に、それをですね、外に出すという、防御反応、まさにそれが面&液の&方法っていうのが、ね、我々地球に住んでる生き物全てにほぼそれが組み込まれちゃってるんですよね。だから体の中に何か異物が入ってくると、それを外に追い出すっていうことを自動でやってくれるんですよね、体がね。じゃあどうやってやるのかっていうと、体の中の、どっかに異物が入ってきましたってなると、その異物が入ってきたところの細胞がここに異物が入ってきてるよっていうことを多分お伝えするわけなんですよ、体のその中心部分にね。だそうなってくると、何がこう起きてくるかと、言うとですね、はい、というわけでね、人間のざっくりとしたからくりを今お伝えしましたけど、やっぱり熱が出るっていうのは体の中の異物を外に出すために、そこの異物が入ってきた細胞が異物がここに入ってきたっていうことを伝えることによって、そこにその赤血球とかさ、そういう白血球とかそういうものを一気にそこに集結するっていうその、からくりなわけだから、熱が上がらないっていうことはどういうことなのかっていうと、綿&液のその力が非常に弱まってしまったということですよね。要するにだから体の中に異物が入ってきたとしても、それを外に出すっていうそのからくりの力がものすごく弱くなっちゃってる人なんですよね、ってことですよね。だから異物を外に出せない人になってくから、要するに蓄積していっちゃうわけですよ、体の中に。外に出せないし、ね、ただ溜まっていくだけなんですよね。なので、ちょっと厳しいなっていうところがもう見えてきちゃってるよね。だからその肩に打ってるやつね、本当に思ってるよりもとんでもないやつだなっていうところがあるよ、本当に。だから赤血球とかその白血球とかその辺が、まず赤血球がだってね、変異しちゃってくっついちゃうっていうことになってるから、そうなってくるとさ、熱が上がってもうまくさ流れてこないん だよね。だからそういうのがさ、だそうなってくると、どっか切ったとしても、そこにこう赤血球とかそういうものたちが集まりにくくなってきちゃうわけよ。そしたら血が止まりにくくなるとかさ、そういうことになってきちゃうわけなんだよね。なので、まあ、私が直球でそれ見た時に思ったのが、ああそれ肩に打ってるやつをやっぱりね、もう当たり前と常識のことをやっぱり信じて打ってきちゃった結果、血管の中にいるやっぱり赤血球とか白血球とかね、体のその異物を外に出すためのその役割をしてる機能が圧倒的に低下してしまってる人なんだねっていうことがあるよね。だから自分で外にそのウイルスとかさ、そういうものを外に出せないだよね結局ね。だから熱が上がらないんで、だからカー&ゼを引いた時に熱が出ないわけですよ。だからこれ非常にまずい状況だと思うんですよ。だから体の中に何かのウイの留守がね入ってきた時に、それを本来であれば体のね熱を上げて血管を拡張して、たくさんの、ね、その赤血球だ白血球だっていうものを、その異物がいるところに集結させて、戦って、外に追い出すっていうことを やるのがね本来のからくりなんだけど、熱が上がらないっていう時点でこれはまずい状況だなっていうのを、察知してしまったんですよね。なので多分ねこんな感じ、今のが一例だとしたら日本人とか世界中の人たちねがもしかしてそういう状況になっちゃってんのかなってちょっと、嫌な予感がしてきましたねというところがあるね。まあだから皆さんもねこういうとこがあった時に、あそういうのだねっていう感じで捉えてもらうのと、やっぱり人間のからくりみたいなのが見えてくるとね、あこの人はこう言ってるけどなんでそうなってるのかっていうのも、人間のからくりが見えてくればおのずと、あそれはこうなってるからこうなんねみたいな、そういう答えが見えてくるじゃん。まあ人間のからくりみたいな話って私が結構前々からアンカーラジオさんとかでお伝えしてるじゃない。だからね、カー&ゼのからくりとかさ、そういう話って私が結構人間のからくりとして皆さんに結構わかりやすくお伝えしていると思うので、まあそういうのがね分かってくると、こう誰かが何か言ってるって言った時に、あそれってもしかしてこうなってこうなってるのに、でも今それがそうなってるってことは、あそこの機能が低下してるのかなってなんか自分でわかるようになってくるんだよね。だからここがね非常に青木丸のラジオのいいとこなんですよね。だから病気とかさ、人間の体の機能とか、どういうからくりで動いてるのかっていうのも結構ガチでお伝えしてる、来てるじゃないですか。だからお医者さんに頼るのではなくて、まあ、お医者さんはお医者さんとして何かね、見解述べてもらえればいいんですけど、やっぱり自分で自分の体をね、治す、そのためにやっぱり人間のからくりがどんな体のからくりになってるのかっていうことを、分かってもらえると、すべてが今やられてることが逆なんだよねってことにも気づくでしょ皆さんね。だからマスクもう青木丸ほんとずっとマスクしてないけどね、まあマスクする必要もないからしないんですけど、マスクするとあれが下がる、綿の液が下がっちゃうだけなんで酸欠になっちゃうからねっていうのも見てくるからね。まあひとまずね今日はこれぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またね
ー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気なく 瞳。だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話になる。私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる。朝が来る細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はその自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年の神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話になる。